皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月22日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はディープステート亡き後の政治経済という話です。皆さんの中でもディープステートに勤務した経験のある方はいらっしゃると思うんですね。多国籍企業とかですね、あるいは国際機関だとか、なんていうかな、政治的にはですね、そういう他国に圧力をかける仕事とかですね、そういう仕事をしてた人はよくわかると思うんですけども、ディープステートっていうのはある意味で言うとですね、地球を横串にする仕事をしている人たちだったんですね。今回トランプはですね、これを抹殺すると言っておりますから、これはこれで消えるんだと思うんですね。でしかし世の中ってのはですね、この横が全くないってわけじゃないんで、そうするとディープステートを抹殺した後、地球はどうやって運営するのかということはすごく興味深いところじゃないかなと思うんですね。ディープステートの世界というのはですね、言ってみればこう、名刺というか会社の名前を言うと、名刺出したり会社の名前を言うとみんなが自動的に取引したがるという、そういうなんか存在であったんじゃないかと思うんですね。例えば世界中、近年は特にそうですけども、海外からの直接投資を拡大することがこの国の発展にとってものすごく重要なことだとか言っておりましたから、そのお宅の国に投資してあげましょうかなんていう銀行が来るとですね、はあ、ありがとうございますなんていう、あるいはなんか多国籍企業が、そこで、工場を開くって言うと、はあ、ありがとうございますと、あるいはなんか国連の機関でですね、こういう地球全体のアジェンダを追いかけてんですと、お宅の国も参加しませんかと言われたら、お宅の地方もやりませんかと言われたら、いや、それに参加することは非常に名誉なことですと言って参加する。こんな感じでですね、言ってみれば、この30年ぐらい特にそうだったと思うんですけども、ディープステートって言ってみれば、殿様商売をしていたんだと思うんですね。なんか特に営業をするわけでもなく。で、俺と付き合わないとお前ひどい目に遭うぞなんて脅しとかね、脅迫とか暴行はね、よくやりましたけども、基本的にそれも殿様商売の一つでありますから、地道にですね、自分たちのやってる仕事をこう眺めて、その良さを自分たちでこう認め、そして相手にも認めてもらって、悪いところもお互い認めると、こういうすごく、丁寧な手続きは踏んでいなかったんじゃないかと思うんですね。でいつの間にかだから、その殿様商売がですね、もっと、なんか拡大してですね、自分たちは地球の支配者であり、自分たちが全てを決めればいいんだと、自分たちは地球牧場のオーナーであって、世界のほとんどの国民はですね、家畜であると、そんなとても思い上がったですね、気持ちになっていったと。で、二言目にはですね、あの国はバカだ、あの国はバカだと、その国はバカだと、国民はバカで無知蒙昧だと、よく政府のに役に政府にあの日本政府に学者とかなんか行きますよね。経済人とか学者とか集まると、あの人たちって面白くて、二言目には国民は愚かだからって言うんですよね。あれ、私も近年は一切ああいうとこ行きませんけど、昔行ってた時にすごく奇妙に思ったですね。メディアなんかでもそうだな、メディアなんかでもそこに集まる専門家とか言われる人たちが、何気なくですね、国民は分からないから愚かだからということをすぐ言うんですね。私はそう思ったことないですね。国民は賢明だと思いますよ。愚かなやつもいるんだけども、愚かなやつしか相手にしてないから愚かにしか見えないだけで、賢明な国民たくさんいますよね。でもずっとそう言ってたのをすごく私は奇妙っていうか、違和感っていうか持って聞いてたのを今でもよく覚えてるんですね。で、同じことがディープステートに見えますね。要するに未開人であると、文明を知らない未開人、ルールを知らない未開人である。ワクチンに至ってはですね、ワクチンをやれと言ってるね、専門家の言うこと聞けないですね、本当愚か者であると、こんな調子でしたからね。いや、どうしてあんな風に思い上げるのかよく分かんないんですけども、 まあよく見てみるとディープステートで威張ってる人たちというのは決して優秀な人たちではないんですよね。ものの分かった人たちはやっぱりそういうところになかったですね。そんな変な商売はしなかった。で、まあだからこれが消えるということは大変結構なことでありますし、地球全体のためにもね、これ早く消してもらわないといかんというふうに思いますが、じゃあそのディープステートが なき後の政治経済ってどんな状況なのかなんですね。すなわち横串は誰が入れるかなんですね。一言で言えばですね、人脈が入れるんですね。まあ、はっきりしてるんですね。何か一つ、組織があって、この組織が自動的に横串をつなぐ、例えばスイフトだとかですね、あるいはなんか国際金融システムがね、国際金融市場が世界各国をつなぐとか、そういうのではなくて、まあ、誰かがですね、誰かと仲良くなって、その個別の関係の中で金融でもそれから物の取引でも進展していくという、こういう関係になっていくんですね。政治なんかにおいてもですね、例えばなんかその今大衆動員的なものの考え方をする人すごく多いですよね。お金をこれだけまくからね、みんなついてこいとか、こうやって法律作るんだから言った通りしろとか、そういうふうな考え方をする人はすごく多くて、言ってみれば命令する人とその命令を受ける人がいるんだから、その中でこう動いていけと、こんなことを考えている人がとても多いように思うんですね。でもそれはだいぶ違うと思いますね。そういうなんか考え方では世の中多分全然動かなくて、やっぱり必要なことというのは、これからそのまあ必要なものにおいてはお互いになんか横の関係でつながりを見つけるという、そういうことですよね。上から目線でですね、あれやれこれやれたって誰もやるわけでもないし、で待ってたって何も起きない、どんどんそういうふうになっていくだけのことだと思うんですね。ディープステートのやり方に慣れてしまうとですね、私はその、まあ、牧場のオーナーである、彼らは、家畜である、だから家畜はオーナーの言った通りしろと、こんな発想になるかもしれませんけど もうそれが終わるということはですね、やっぱりあとは、みんな自分の知り合いを通じて次々と横につながって、意見交換し仕事をしていくという、こういう時代ですよね。今でもよく覚えてるんですけども、こう昭和の時代っていうのは割とそういう横の関係で全て動いてた風があるんですよね。例えばどっかの国でどんな仕事をするためには誰のとこに行かないとうまくいかないとかね、あるいはなんかどっかの業界について、どの地域については誰のところに行かないと物事もいかないとか、そういうの随分ありましたよね。もちろんそういうなんかその人に頼る仕事の仕方というのは汚職の温床でもあるし、物事をですね、その言ってみれば前に進めないと言いますかね、その既得権益を守るための温床でもあるんですが、逆に言うとディープステートみたいなのが消えた時っていうのはですね、そういう個人的な関係以外にまあほとんどあまり頼ることがないと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。例えばその観光なんかもですね、よく外国人が日本によく来ると言うんですね。確かに来るんですけども、そのツアーなんかで来るって言いますかね、まあ一般的なツアーで来る人たちもいますし、それからまあ一人歩きの旅みたいに来る人たちもいますね、外国人に。しかしでもこの思わぬところに外国人いたりするんですね。思わぬ田舎屋に外国人がこう滞在していたりですね、思わぬところでこう外国人の店員さんだとか、まあ、修行僧なんかいたりすることなんですね。あれどうして来たのかっても全部聞いたわけじゃないですけども、結構あるのが、まあ、誰かのこの引きで来たって言うんですね。誰かの紹介で来たと。例えばそのニセコなんか完全そうですよね。あそこ昔からオーストラリア人がいたんですよね。冬はスキーで、夏はカヌーとかやってるですね、オーストラリア人がね、いたんですよ。あそこニセコに会ったことありましたけど、昔ね、その人の個人的なつながりで次々とオーストラリア人来るようになって、でこれはいいわってわけで、雪が素晴らしいと。オーストラリアの夏でしょ、ニセコの冬はね。だから向こうの夏でもね、スキーできるし、アメリカみたいにこうテロの危険ないし、ちょうど911とかあった頃でしたからね。いや、だからそれどんどん来るわけですよ。ですから全部これ人のつながりで来たわけだよね。別に政府観光局、観光庁を通じて来たわけではなくて、全部人のつながりですよね。だからどこがいいとか何が美味しいっていうのも結構人のつながりで皆さん来ますよね。逆に日本人って割と政府信用する方だよね。 明らかに世界の中では政府は信用してる方で、銀行も信用してる方で、公共なものって結構信用してますよね、日本人ってね。世界は全然信用してないと思いますね。だからその自分の信用できる人の話をの方が信用に足るという、そんな感じじゃないですかね。インサイダー情報が一番大事だったら、そんな感じみんな持ってるように私はこう思うんですね。ですからこのディープステートがなき後になりますとですね、そういうまあ誰を知ってるかっていうのは全て動くんじゃないですか。政治ってのは祭り合わせですよね。今みたいにほら国債発行して調達した金をばらまくのはね、これはだから政治じゃないんですよ。単に金をばらまきやってるだけで、だからほとんどのバッジ屋っていうのはですね、あの国債って作った金ばらまいてるだけでしょう。あれは政治とは言わないよね。政治っていうのは金持ってる人は金を、それから体でなんかね働きたいという人はその働きたいという人、物を持ってる人は物を、これ全部つなぎつけて、つなぎつけて、まとめて、で一つの有機体にしていくのが政治じゃないですか。祭り合わせるってことですね。今のバッジ屋の仕事っていうのは、金があるから取りおいでと言ってですね金にを取り来るやつ相手にですね、お前金渡してやろうか、渡してほしきゃこれこれやれと、ほとんどあれ悪徳金融機関のような仕事やってますよね。まあだから国内のディープステートみたいな連中だな、あのバッジ屋なんてなんですね。そんなの政治でも何でもなくて、ですから本当の政治やろうと思ったら、やっぱあちこちに人脈ないとダメだよね。うん、それから人脈を開拓しなきゃダメだよね。なんかやりたかったら乗り込んでって、でこういうことやりたいんですと、思いと気迫で相手を説得して、でなんかやってもらうと、ノーをイエスに変えると、その金を渡すからやれじゃなくて相手の気持ちを変えるというのが政治の一番最初の仕事じゃないですか。経済も全く同じなんですね。電力会社みたいにですね、もう独占やっててですね、それ値上げだって言ってふんぞり返ってるなんてとんでもない話で、最近ふんぞり返ることもできなかったかな。なんでこの商品を買ってもらうとあなたにとって有利なのかっていうことは相手の目線で全部説明しなきゃダメだよね。欲の深い売り手と、それからその騙されやすい買い手の世界ではなくて、そういう関係ではなくてね、やっぱりちゃんとお互いに尊敬し合える関係でなくと本当の経済は生まれないじゃないですか。それはやっぱりこちらから乗り込んでって積極的に話をするということがすごく重要なことなんですね。したがってそのまあ私はそのむしろ日本以外の国ってですね、そんなの当たり前じゃないかと思うんですね。今私ここで申し上げたようなことってですね、多分外国行ったらなんでそんな当たり前のことを言うのよっていう感じだと思うんですね。例えばディープステートの会社勤めてたって、会社の名前なんか大体みんな信用しませんからね。本当の意味では信用しませんからね。本当付き合っていいかどうかっていうのは誰知ってるかですよね。だからその担当者が変わればその付き合う会社も変わっちゃいますよね。やっぱり人以外のものはあまり信用できないし、その人もですねよーく見極めないとね、ヘッジもかけていかないとダメだっていうぐらい世界はすごく用心深いですよね。まあだからその常識たちにとってみればディープステートが潰れるってことは大チャンスなんですよね。だから世界はある意味で言うと個人がどこまでも頑張っていける時代になったと言っていいんじゃないですかね。今までは、まあ、ディープステートが横の関係を全部支配していたと、だから決められた非常に狭い空間でなきゃ生きられない、非常に狭い空間の中で政治ができなかったんだけども、ディープステートいなくならですね、政治も経済もみんなの合意によってどこまでも何でもできる時代になったと。まさになんか自然界のですね、大自然の中のこの共生関係みたいなもんでね、そのあれいろいろ動いていきますよね。こう森林だってほら層がどんどん変わっていくでしょ。若い木からね熟年の木までね、どんどん変わっていくじゃないですか。あれと同じで自然界もなんかある種循環していくんですね。どんどん変わっていくわけですよ。そのをですね、それをなんていうか自分たちの実力と行動でできる時代になったってことなんでしょ。ディープステートいなくなったってことは、これはすごいことですね。ですから例えば昔からですね、微生物の話とかね、あと非常に不思議な反応を起こす酵素反応だとか触媒反応を起こす機械とか日本にあるじゃないですか。 あの昔からよく中国の要人が来るんだよね。ロシアの人もそうですね、来るんですよ。よく見てるんですね。要するに、まあ日本で言えばディープステートといえば大企業だとかなんか言ってる公式の話なんてつまらん話多くてですね、本当の日本の実力っていうのはそういう大企業だとか政府が感知しないところで、大学なんか感知しないところで細々やってるところに本当のものすごいのもあるんだよね。だから私の経験でも平成の時代、まず中国、それからロシアがよく見に来てましたよね。で、それは別に日本人が全然相手しないわけですね。日本人の大学だとかですね、役所だとかで、これが全然相手しないわけです。もちろん大企業もね。こんなのはですね、おかしいことだと、ありえないことだとか言って放置してるわけですよ。バカですよね。で、そういうとこですね、中国人やロシア人が来てですね、これはすごいって言ってね、見て帰ると持って帰るというのがよくありましたよね。だから、そもそも人のつながりで物事動いてるんですよ。うん。要するに誰か知り合いがいたらですね、一緒に行くわけですよ。要するにディープステートなき時代の政治経済ってのは、お互いにやることがあるから付き合うっていう、そういう関係が元になってるんですね。友情関係の一番初めのところっていうのは、お互い真横の関係で、お互い必要があるから付き合うというところが入り口なんですよ。要するにお互いこれを問題にして、この問題を一緒に解決しないか、それがその付き合いの入り口なんですね。だから誰かに言われてきましたとか、この理論を広げるために来ましたとか、そんなバカな話ではなくて、お互いこの問題をですね、解決してったらどうだろうかと提案していく中で付き合いが始まって広がって、で成熟していくと、こういう状況ですね。むしろだからそれは世界の、あれ、私は常識だと思いますね。それは世界の常識で、で日本も本来、昭和の時代までは常識だったと思いますけどね、何やるんだって、要するに何を知ってるかよりも誰を知ってるかですよね。何を知ってるかより誰を知ってるかで、平成になってなんかそういう横につながっちゃいけないなんて話になっちゃってね、役人なんかもほらね、外部の人と民間とその酒飲んじゃいけないとか、ああいう話になって全部崩れちゃったんだけど、まあしかし崩れたものは崩れたわけでありましてね、それ以上のものではないわけで、やっぱもう一回なんか新しく横につながっていけばよろしいんじゃないかなと、そう思うんですね。ですから海外との付き合いもですね、ディープステートなくなった後は個人的に話つなげていくしかないよね。乗り込んでって、そっちでこれ売りたいんだけど、それからそっちでこれなんか作りたいんだけど、あるいは外国人もこっち来てそこでなんかそのホテル建てたいんだけどとか、そういう感じでお互い横の付き合いでやっていくわけでしょ。よくなんかね、日本の土地を中国人買ってるって言うけど、あれ売ってる日本人いるもんね。日本の二束三文の土地とかですね、誰も買わないでしょ。で、中国人で買ったりする人いるわけよ。日本の原野商法だな、私にすれば。あれも相当悪どいんじゃないかと思うんだけど、日本の原野商法でね、ほら水があるからいいとこだとか言って、ちょっとも良くないと思うんだけどさそんなとこ土地買ったって水もらえるわけじゃないしね。なんか外人相手にさ、原野商法やってる日本人いますよね、日本中のね。なんか、でもそういうの全部個人の付き合いだもんな。政府云々じゃないのよ。もうだから今さ、全部個人の付き合いだから、こいつ来ちゃえだと思ったら乗り込んでって追い出せなきゃダメだよね。そういうとこはだから言ってみれば自力救済なんですよ。もう自力救済の時代だと思いますよ。もちろんね、派手な違法行為でもやればそれは問題だけどさ、向こうだって法律知ってんだか知ってないだっていう連中でしょう。それはね、たくましくいかないから全然ダメですよ。全て自力で開発し、自力で救済するという、その世界ですよね、もうね。これがいわゆる乱世というやつでありまして、だから世界統一ルールなんて、そんなことはもうどこにもありませんしね。この先はだから、たくましくこう世の中を渡っていくと。これが何よりも大事だと。そんなふうに私は思うんですね。それからもう一つ言えることはですね、この、最後にそういう中で誰が尊敬されるのかなんですね。これもいつも思うんですね。こう横につながっていくっていうのが基本なんだけども、じゃあその関係が続くか続かないかっていうのは、信用されるか尊敬されるかっていうポイントなんですよ。ここが最後の勝負なんです。で、やはり世界はやっぱり信用尊敬っていうのがやっぱりあるんですよ。だから結局なんかいつも騙してるとかですね、原案商法やってるやつとかはやっぱり安定的な人間関係って絶対作れないですよね。だからそういう横の関係こそですね、実は本当の尊敬とか信用ってのはものすごく大事なんですね。それがなかったら絶対続かないし、いい仕事、安全な仕事は絶対できないと言っていいと思いますよ。 ディープステートの陰に隠れて、まあ、詐欺まがいのことやってですね、荒らしまくるになった商売はもう絶対できない時代だと思いますね。すぐ札付きになっちゃいますから。今だからクレディ・スイスがもうひっくり返ろうとしてるでしょう。あれ昔からひどい銀行だからね、知ってる人は知ってると思いますけども、昔からひどい銀行で、まあスキャンダラスですよね昔からね。やっぱああいうのは絶対信用されないよね。まあそんなことで次の時代もどんどん見えてきてるんじゃないかと思うんです。ですからたくましくですね、ここを乗り越えていくとですね、すごく面白い時代だと思いますから、皆さんで頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の、日本と世界に一言、ディープステートなき後の政治経済ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。